この時代を知ることによって、また現にある真理を知ることによって、神と協力して神のエコノミーにおける神の行動を遂行する。ローマ数字1、エゼキエル書で、神のエコノミーと神のエコノミーにおける神の行動は、高くて恐るべき車輪によって表彰されています。エゼキエル1章15節、また私が生き物を見つめていると、見よ、生き物のそば、地の上に、四つの顔それぞれに対して一つの車輪があった。16節、車輪の外観とその構造は、緑柱石の様のようであった。その四つのものは一つの姿をしていた。すなわち、その外観と構造は、車輪の中に車輪があるようであった。17節、彼らはどこへ行っても四つの方向に行き、行くときには曲がらなかった。18節、その輪縁は高くて恐るべきものであり、その四つのものの輪縁は周り全体が目で満ちていた。 A、 この大いなる車輪の車軸は神のエコノミーの中心としてのキリストを表彰します。輪縁はキリストの配偶者、すなわち紹介を表彰し、それは新エルサレムにおいて究極的に完成します。車軸から輪縁に広がる車輪のスポークは、キリストの死体としての多くの信者たちを表彰します。B、 生き物のそばに地上で車輪が出現することは、地上での神の行動が四つの生き物の組み合わせに従うことを示します。C、 神の行動は人の中での神のエコノミーの行動であり、人を神化して、一人の新しい人を生み出し、神がキリストの中で彼の団体的な表現と行政を得るためです。エゼキエル1章10節、彼らの顔の姿については、人の顔を持ち、その四つのものは右側に獅子の顔を持ち、その四つのものは左側に牛の顔を持ち、その四つのものはワシの顔を持っていた。エペソ2章15節、数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、コロサイ3章11節、その新しい人にはギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。
D、 あらゆる地方教会とあらゆる個々の信者は彼らに従う高くて恐るべき車輪を持つべきです。使徒13章1節。さて、アンテオ家の地にある教会には、バルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビト・ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者たちと教える者たちがいた。彼らが主に仕え、断食していた時、聖霊が言われた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び分け、私が 彼らを召した働きに当たらせなさい。いい、車輪が生き物に従うことは、神の働きの行動が私たちの行動することにかかっていることを示します。それはまた、私たちが信仰の中で行動するなら、主が私たちの行動に従うようになることを示します。 エゼキエル1章19節、生き物が行くときはいつも車輪もそのそばを行き、生き物が地上から上げられるときはいつも車輪も上げられる。第二コリント5章7節、なぜなら私たちは見えるものによってではなく、信仰によって歩くからです。4章13節、また私は信じた、それゆえに私は語ったと書いてある通り、同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それゆえにまた語るのです。18節、私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。なぜなら見えるものは一時的ですが、見えないものは永遠であるからです。伝道の書11章4節、風を見張る者は種をまかない。雲を見つめる者は刈り取りをしない。F、車輪は生き物に従い、生き物は霊、ザ・スピリットに従い、霊、ザ・スピリットは車輪の中にあります。エゼキエル1章21節、それらが行くときはいつも、これらは行き、それらが立ち止まるときはいつも、これらは立ち止まり、それらが地上から上げられるときはいつも、車輪はそれらに伴って上げられた。それは生き物の霊が車輪の中にあったからである。1. このことが示しているのは、私たちの行動の中の主の行動が、肉体となることの原則の中にあるということです。エゼキエル1章20節、霊が行くところへはどこへでも、彼らは行った。霊が行くと言った。そして車輪は彼らに伴って挙げられた。生き物の霊が車輪の中にあったからである。2. これが主の今日の地上の行動であり、これが主の回復です。
ローマ数字2、私たちは主と協力して、彼のエコノミーにおける彼の行動を遂行しようとするなら、この時代を知らなければなりません。この時代を知ることは、特別な方法で今日のキリスト教の時代を知ることであり、それは特に聖書の啓示、神聖な真理、真の正しい神学との関係においてです。A、今日の神学のどれも、ニケア信条を含めて、神の永遠のエコノミーの行動における、神の霊に関する以下の5つの極めて重要な点を十分に強調していません。1. キリストの栄光が表される、復活前、命を与えるその霊はまだありませんでした。ヨハネ7章38節、私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから、生ける水の川川が流れ出る。39節、イエスはこれを、彼の中へと信じる者たちが受けようとしているその霊について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その霊はまだなかったからである。2. 最後のアダム、肉体におけるキリストは命を与える霊となりました。ヨハネ第7章39節を成就しました。ですから、第2コリント第3章17節は、主はその霊ですと言い、次の節は、主なる霊という複合の神聖な名称を用いています。第一コリント15章45節。そこで最初の人アダムは生きた魂となったと書かれていますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。3. 複合の霊は出エジプト記第30章23節から25節の塗り油、 1品のオリーブ油と4種類の香料、またその効力からなる複合物によって予評されます。4、ローマ第8章2節9節から11節の命の霊、神の霊、キリストの霊、キリストご自身、内住する霊はすべて命を与える複合の霊を指しています。5、神の永遠のエコノミーの行動における神の霊は、神の7つの霊、7倍に強化された霊、7倍の日光です。啓示録4章5節、御座からは稲妻と声と雷鳴とが発している。そして7つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この7つの火の灯火は神の7つの霊である。5章6節、私はまた、御座と4つの生き物の間、長老たちの間に、ほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには7つの角と7つの目があった。それは全地に使わされた神の7つの霊である。
B、カトリック、プロテスタントの諸宗派、ブラザレンの改宗、ペンテコステ派、すべてのフリーグループは、彼らの不完全で非聖書的な神学によって阻まれ、神の中心的な啓示を見失い、神の霊に関する上記の5つの極めて重要な点を失い、無視し反対するゆえに、神の永遠のエコノミーの全体に達していません。C、神が持たなければならない人々は、神人であり、神の勝利者となって、神が彼の永遠のエコノミーを完成することができるようにする人々です。神のエコノミーは、紹介に関するものであり、キリストの体を生み出し、新エルサレムを究極的に完成します。啓示録2章11節、耳のある者は、その霊が諸教会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者は、第二の死の害に遭うことは決してない。
ローマ数字3、第二ペテロ第1章12節は、現にある真理という言葉を述べています。第二ペテロ第1章12節、こういうわけで、あなた方はこれらの事柄を知っており、また現にある真理の中で堅固にされているのですが、私は常にこれらの事柄をあなた方に思い起こさせようとしているのです。列王記下22章8節、その時、大祭司ヒルキアは書記シャパンに言った。私はエホバの家で律法の書を発見しました。そしてヒルキアはその書物をシャパンに渡したので、彼はそれを読んだ。A、すべての真理は聖書の中にありますが、人の愚かさ、不忠心、無知、不従順を通して、多くの真理が失われ、人から隠されました。新鮮に掲示された真理は、神の新しい発明ではありません。そうではなく、それは人の新しい発見です。B、主のあらゆる働き人は神の御前で、現にある真理が何であるかを尋ねるべきです。私たちは神に尋ねる必要があります。神よ、現にある真理は何でしょうか。 C、 私たちは神の真理が蓄積するものであることを知っています。後の真理が前の真理を翻すことはありません。 D、 神の過去の真理はすべて 今日の真理の土台を形成します。今日私たちが見るものは、神の蓄積された啓示です。E、神が私たちの目を開いて、この事実を見せてくださるとき、私たちは神の御心の潮流の中に生きていることを認識します。この潮流は、以前の時代における神の過去の働きすべての継続です。F、どうか神が私たちに恵み深くあって、私たちが現にある真理の落語者とならないようにしてくださいますように、私たちが目を覚ましていますように、肉に入って来させたり、自己に何の地位も得させたりすることがありませんように、神の御心が私たちの中で達成されますように。
4、現にある真理とは神の中心的な啓示であり、また主の現在の回復です。A、私たちは今日回復とは何であるかを説明するように求められるなら、一つの簡単な文書で答えることができるべきです。主の回復とは、神が肉体となり、肉体が命を与える霊となり、命を与える霊が7倍に強化された霊となって、教会を建造し、教会がキリストの体となり、新エルサレムを究極的に完成することです。B、これは3つの時期、肉体となること、包括、教化におけるキリストの満ち満ちた務めであり、これが神の中心的な啓示、また現にある真理です。1、第一の時期、彼の肉体となった時期、すなわち彼の人の誕生から死までにおいて、彼は無限の神を有限な人の中へともたらし、三一の神と三部分からなる人を結合し、ミングリングし、彼の人生において満ち溢れる神を彼の豊富な属性の中で彼のかぐわしい美徳を通して表現し、彼のすべてを含む法理的な贖いを完成しました。ヨハネ一章一節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。14節。そして言葉は肉体となって私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。2、第二の時期、彼の包括の時期、すなわち彼の復活から教会の誕生までにおいて、彼は神によって生まれた神の長子となり、命を与える霊となり、彼の体のために信者たちを再生しました。使徒13章33節、すなわち神は彼を復活させ、子孫である私たちにこの約束を完全に成し遂げられました。それは詩編第二編にも、あなたは私の子である。この日私はあなたを産んだと書き記されている通りです。1ペテロ1章3節。褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの神また父。この方はその大いなる憐れみにより、イエス・キリストの死人の中からの復活を通して、私たちを再生し、生ける望みを持たせ。3、第三の時期、彼の教化の時期、すなわち教会の堕落から新エルサレムの究極的完成までにおいて、彼は彼の有機的な救いを強化し、勝利者を生み出し、新エルサレムを究極的に完成します。啓示録4章5節、7つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この7つの火の灯火は神の7つの霊である。5章6節、私はまた、御座と4つの生き物の間、長老たちの間に、ほふがられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには7つの角と7つの目があった。それは全地に使わされた神の7つの霊である。3章12節、勝利を得る者を私はの神の宮の柱にしよう。 彼はもはや決して外に出ることはない。私はまた彼の上に、私の神の港、私の神の都、すなわち天から出て、私の神から下ってくる、新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記そう。19章9節、御使いは私に言った。子羊の婚宴に免れているものは幸いである、と書き記しなさい。彼はまた私に言った。これらは神の真実な言葉である。4、私たちは3つの段階の働きを行う必要があります。それは贖われた人々を生み出す肉体となった時期の働きであり、教会を生み出す包括の時期の働きであり、勝利者を生み出して体を建造し、体が神のエコノミーの唯一の目標としての新エルサレムにおいて究極的に完成する教化の時期の働きです。
経験1、職場で和紙の翼と子牛の足、大きな車輪によって行動して、教会の拡増、回転、成長をもたらす。教会が正常であり、主を表現して正しい組み合わせを持って行き来する日があるときはいつも主の行動がその教会と共にあります。しかしながら、もし教会が自分たちは正常であると主張しても主の行動を持っていないなら何かが間違っています。もし年ごとに人数の増加割りと死体の間に命の成長がないなら、その紹介には行動がありません。その紹介には拡増も回転もありません。これはその紹介に間違ったものがあることを示します。紹介が正常であるなら、そのそばには大いなる車輪があります。あなたは仕事で日ごとに和紙の翼と格子の足によって行動する必要があります。あなたがこのように行動するなら、あなたの同僚はあなたに何か力強いものがあることを見るでしょう。あなたはワシの翼を持っているので、他の人が耐えることのできない苦しみに耐えることができます。彼らはまた、あなたの性格と振る舞いが正直で、まっすぐで、率直で、誠実で、曲がっていないのを認識することができます。彼らはあなたの上に、ワシの翼と格子の足を見るので、彼らの良心の中であなたによって責められます。あなたには仕事にこのような行動があることに加えて、もう一種類の行動、すなわち特別な行動、車輪の行動もあるべきです。最終的に車輪の行動があなたと共にあるので、あなたの同僚の何人かは主に得られるでしょう。在職青年編。神のエコノミーの完成のために働いている在職青年として、あなたは職場で和紙の翼、格子の足、大きな車輪によって行動してください。和紙の翼とは、神の恵みによって舞い上がり、問題や困難を超越することを示しています。同僚は困難や問題があると飲み会に行き、ストレスを解消しようとします。しかし、実際には飲み会はストレスを解消しないだけでなく、多くの場合、ストレスを増強するのです。主にある信者は4つの生き物であり、和紙の翼を持っています。そのために、あなたは必ず毎朝復興を実行してください。朝祈り読みした御言葉により、職場で恵みの翼を持つことができます。同時にあなたは格子の足を持つべきです。格子は黙々と重労働に耐え、働き続けます。あなたは重労働や苦手な仕事を避けてはいけません。マルコによる福音書で、主は奴隷、救い主として人に仕え続けられました。これは、彼が格子の足を持っていたことを示します。ただし、このことは、あなたに残業や休日出勤を勧めているのではありません。業務時間と最小限の残業時間で集中して 黙々と業務を遂行してください。さらに、職場の急激な環境の変化に対応するために、時にはあなたには高くて恐るべき大きな車輪の行動が必要です。例えば、会社の株価の急激な下落、競争他社の急激な動きへの対応、企業買収による株主の変更などの急激な変化が起こると、人々は慌てふためきます。しかし、信者であるあなたは、霊的パートナーと一緒に祈り、主が背後で何を行っておられるのかを理解する必要があります。主を愛する者にとって、万事は益となるからです。あなたが信仰によって、洞察力を持って、落ち着いて対応するなら、車輪による恐るべき行動を見るでしょう。丸2、勝利者になるために、新エルサレムを唯一のゴールとする。堕落した紹介への7つの手紙の中で、キリストは敗北した信者たちを召して、7倍に強化された霊としてのご自身によって、彼の勝利者とし、彼の7倍の強化によって、彼の有機的な救いを経験させられます。紹介の堕落は主に、ほとんどすべてのクリスチャンの働き人がそらされて、新エルサレム以外の多くの事柄を彼らの目標としたという事実によります。ですから、紹介の堕落の下で、勝利者となって主の召しに応じるために、私たちは消極的な事柄に打ち勝つ必要があるだけでなく、それにも増して目標としての新エルサレムに置き換わっている積極的な事柄に打ち勝つ必要があります。私たちが福音を述べ伝える目標は新エルサレムでなければなりません。中高生編。日本の中高生の多くは明確な目標を持たずに、ただ親や先生に言われているからという理由で、なんとなく受験勉強をしています。しかし、学生の本分は勉強ですので、あなたは必ず明確な正しい目標を持って、将来の進路、大学受験、就職などに向かって前進してください。歴史を学ぶことで、あなたはたっとい教訓を得ることができます。教会の歴史を学ぶと、明確な正しい目標を持つことが決定的に重要であることがわかります。聖書の中には多くの事柄がありますが、神には一つの明確な目標しかありません。それは、キリストの体を建造して、新エルサレムを完成することです。この新エルサレムは、永遠に団体的に神の恵みを享受し、神を表現します。しかし、多くのクリスチャンの働き人は、新エルサレムを完成するという究極のゴール以外の多くの目標を取り上げました。彼らは病院を経営したり、ボランティア活動を行ったり、人が滅びないためだけに福音を伝えたり、建造から離れて罪のない性別された生活を持つことを追求したりすることを、彼らのクリスチャン生活と紹介生活のゴールとしてしまいました。そのため、彼らは神の行動外でこれらのことを実行せざるを得なくなり、神の臨在と祝福を完全に失ってしまいました。聖書の中には多くの項目がありますが、目標は一つしかありません。それは教会を建造し、新エルサレムを完成することです。このために、あなたは毎日霊を活用して、主を享受し、主と混ざり合った生活をしなければなりません。新エルサレムを完成するという神のエコノミーのゴールに到達するため、あなたは神によってあなたに与えられたタラント、能力を完全に活用しなければなりません。1タラントの人は1タラント、2タラントの人は2タラント、5タラントの人は5タラントを設けなければなりません。この意味は、与えられた才能をフルに活用しなければならないということです。全員が神戸大学に行けるわけではありませんが、 あなたはあなたの分を 100% フルに活用して勉強する必要があります。このためには、あなたは必ず神のエコノミーに相応し、あなたの将来の目標を設定する必要があります。そうでないと脇道にそれていってしまいます。神戸大学のある姉妹は、福音を伝えて大学生を得るために博士課程に進学し、将来大学の先生になる目標を持っています。あなたを導いている兄弟姉妹とよく交わり、この姉妹のように明確な目標を定めて勉学に励んでください。
ESG ヨハネ福音書第3章におけるマイルストーン by 信頼 BSG OBOG。 ヨハネ福音書は第3章から第11章まで命が9種類のさまざまな人、道徳的な人、不道徳的な人、死にかかっている人、無力な人、飢えている人、乾いている人、罪の束縛のもとにある人、宗教の中にいる盲人、死んだ人、の必要に応じることを掲示しています。第3章はこの最初の事例で、命が道徳的な人の必要に再生によって応じることができることを示しています。ですから、第3章のマイルストーンは、命の再生が道徳的な人の真の必要を満たすです。1節から6節を読んでください。ヨハネ3章1節。ところがパリサイ人の一人で名をニコデモというユダヤ人の指導者がいた。2この人が夜イエスのところに来て言った。ラビ、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたが行っておられるこれらの印を誰も行うことはできないからです。3、イエスは彼に答えて言われた。誠に誠に、私はあなたに言う。人は新しく生まれなければ、神の王国を見ることはできない。4、ニコデモも言った。人は年老いてから、どうして生まれることができるでしょう。もう一度母の胎内に入って生まれることができるのでしょうか。5イエスは答えられた。誠に誠に私はあなたに言う。人は水と霊から生まれなければ神の王国に入ることはできない。6肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。ニコデモはキリストを神から来られた教師と考えました。これは彼がより良い教えで自分を改善する必要があると考えていたことを示します。ところが3節で主の答えは彼が新しく生まれる必要があることを掲示しました。新しく生まれるとは神の命で再生されることです。神の命は天然の誕生によって受けた人の命とは異なります。ですから彼の真の必要は、より良い教えで自分を改善することではなく、神の命で作り変えられることでした。彼は知識に属する教えを追い求めていました。しかし、主の答えは命の必要に彼を転向させました。命と知識の対比についてもう少し詳しく説明します。例えば、人の恋愛や結婚は必ずしも知識に従って行われません。もし知識だけに従って結婚するとしたら、そのような結婚は必ず失敗します。なぜなら、夫婦の関係において最も重要なのは愛だからです。愛は結婚生活を卓越させる唯一の道です。そして愛には必ずしも知識が伴うわけではありません。結婚だけでなく人生のあらゆる重要なことは正しい知識が必要ですが、 知識だけで人が正しく導かれ満足を得ることは決してできません。ゼカリヤ書12章1節を読んでください。イスラエルについての神の言葉の託宣、天を述べ地のもといを据え人の霊をその中に形作られた神はこう告げられる。天は地のためであり、地は人のためであり、人は神のために生きることができるように、内側に人の霊を持つものとして創造されました。人の霊は人にとって極めて重要です。また、第一テサロニケ5章23節を読んでください。そして、平和の神ご自身があなた方を徹底的に性別し、あなた方の霊と魂と体とを守って、人には3部分、霊、魂、体があります。右の図を見てください。人の霊は人の最も深い部分で神に接触し、神から供給を受けることができる器官です。人は正しい知識を持ち、道徳的であれば、それで十分であるとは言えません。なぜなら人の中には人の霊があり、そこに神の命が入ってくるまで空っぽで空虚な感覚があるからです。人は人の霊の中で神の霊によって再び生まれなければ、虚しい感覚は消えません。例えば学生はより良い学位を取るために努力します。学位を得て知識を得ることは必要なことですが、それだけで真の満足を得ることができるわけではありません。ある調査によると、東大卒業生の3分の1はビジネスライフで失敗しているそうです。学位を得るために勉学に励んでいる間、また学位を得た後も神の命と共に前進してください。そうすればあなたの人生はいつも満足、喜び、確信に満ちたものとなるでしょう。物質的な領域に接触する体と精神的な領域に接触する魂は互いに関係し合っています。例えば、医者は最大の良薬は喜びを持つことであると言っています。どんなに素晴らしい最先端の薬を投与しても、魂の中に生きる喜びを持っていなければ、体の中の病は癒されません。同様に霊と魂も関係がありますので、人が神の命を霊の中に持てば、魂に極めて積極的な影響があります。命によって魂は引き上げられ、喜びで満たされ、義の道を歩む、すなわち神の王国の生活をするように導かれます。次に16、17節を読んでください。16節。神はその一人を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を持つためである。17節。なぜなら神が御子を世に遣わされたのは、世の人を住み定めするためではなく、世の人が彼を通して救われるためだからである。神はありのままのあなた、世の人を、閉じるを愛し、あなたに神の命を与えるために、御子イエスを十字架につけました。主イエスは死んだ後、よみがえり、命を与える霊となって、あなたの霊に神の命を分与して、あなたの霊を再生させることができる準備が整っています。あなたは神の愛を受け入れる準備が整っているでしょうか。多くのビジネスパーソンは成功した後、高ぶり、酒、淫行などの理由で最終的に大きな失敗をします。また別の人は洞察力が欠けているので、良い機会を捉えることができず、失敗します。その主な理由は2つあります。1つは人の中の罪の問題であり、もう1つは人の霊の中の虚しさです。知識はあなたを罪から救い、 虚しさから救うことができないので、あなたの人生の本質的な問題を対処することはできません。しかし神の言葉を読んで、主イエスに開き、単純に主をあなたの霊の中に受け入れることで、あなたの霊は再生され、罪は取り除かれ、満足を持ち、義の中にある神の王国の祝福に満ちた人生を歩むことができます。34節は言います。神が使わされた方は神の言葉を語る。彼はその霊を限りなく与えられるからである。主があなたのキャンパスライフを祝福してくださいますように。